モノグラム。私が私の勤めていたある工場の老手へ、と言ってもまだ50歳には間のある男なのですが、なんとなく老人みたいな感じがするのです。栗原さんと心安くなって間もなく、おそらくこれは栗原さんのとっておきの話の種で、彼は誰にでもそうした打ち明け話をしても差し支えのない間柄になると待ちかねたようにそれを持ち出すのでありましょうが、私もある晩のこと、守衛室のストーブを囲んで、その栗原さんの妙な経験談を聞かされたのです。栗原さんは話し上手な上になかなか小説家でもあるらしく、この小話めいた経験談にもどうやら作為の跡が見えぬではありませんが、それならそれとしてやっぱり捨てがたい味があり、そうした種類の打ち明け話としては私は未だに忘れることのできないものの一つなのです。栗原さんの話っぷりを真似て次にそれを書いてみることにいたしましょうか。
いやはや、落とし話みたいなお話なんですよ。でも先にそれを言ってしまっちゃお慰みが薄い。まあ当たり前の、おのろけのつもりで聞いてくださいよ。私が四十の声を聞いて間もなく、四五年後のことなんです。いつもお話しする通り、私はこれで相当の教育は受けながら、妙に物事に飽きっぽいたちだものですから、何かの職業についても大抵一年とは持たない。次から次と商売替えをして、とうとうこんなものに落ちぶれてしまったわけなんですが、その時もやっぱり一つの職業をよして次の職業をめっける間の、つまり失業時代だったのですね。ご承知のこの年になって子供はなし、ヒステリーの家内と狭いうちに差し向かいじゃやりきれませんや。私はよく浅草公園へ出かけて所在のない時間を潰したものです。いますね、あそこには。公園といっても、ロックの見せ物小屋の方でなく、池から南の林になった共同ベンチのたくさん並んでいる方ですよ。あの風雨にさらされて、ペンキが剥げ白っぽくなったベンチに、または捨て石や木の株などに、ちょうどそれらにふさわしく、浮世の雨風に攻めさいなまれて気の抜けたような連中が、隙間もなく、こう、思案に暮れたという格好で腰をかけていますね。自分もその一人として、あの光景を見ていますと、あなた方にはお分かりにならないでしょうが、まあ、何とも言えない物悲しい気持ちになるものですよ。ある日のこと、私はそれらのベンチの一つに腰を下ろして、いつもの通りぼんやり物思いにふけっていました。ちょうど春なんです。桜はもう過ぎていましたが、池を越して向こうの活動小屋の方は大変な人出で、どーっという物音、楽隊、それに混じっておもちゃの風船玉の笛の音だとか、アイスクリーム屋の呼び声だとかが甲高く響いてくるのです。それに引き換えて、私たちのいる林の中は、まるで別世界のように静かで、おそらく活動を見るお金さえ持ち合わせていないみすぼらしい風体の人々が、飢えたような物うい目を見合わせ、いつまでもいつまでもじっと一つところに腰を下ろしている。こんな風にして罪悪というものが発行するのではないかと思われるばかり、実に陰気で物悲しい光景なのです。そこは林の中の丸くなった空き地で、私たちの腰掛けている前を私たちと無関係な。